はい、4日目です。前田さん、お願いします。
はい、副首都公安についてずっと喋ってるんですけども、この副首都法案も非常に大きな、改革の一つの、旗頭だと思うんですけども、あともう一つ今議論されてるのは皇室典範の改正ですよね。これも、与野党で審議した上で、進められてて、この国会で議論が深まっていくと思うんですけども、これ二つあって、一つが、女性皇族の結婚後のですね、皇族身分の保持ですよね。うん、要は、愛子様だとか、佳子様ですかね、佳子様とか、いらっしゃるんですけども、結婚しても、皇族に残っていただくと、皇室に残っていただくということが一つですよね。で、そうすることによって、男系の、遺伝子を持った人が生まれても、その、子供が、皇室を引き継ぐということが可能になるということだと思うんですよね。で、二つ目が、GHQ によってですね、日本国憲法できて、で、1947年以降ですね、皇籍からこう離脱した、宮家っていうのがあって、これが十一宮家っていうのがあるらしい。明治天皇のね、側室の方々を産んだりとか、いろいろと過去ずっと、公家というんですかね、皇室の中にいた方々の、ずっとある、伝統的に続いている宮家から、養子を皇室に戻そうという案が二つ目ですよね。で、要は、目的は何かっていうと、安定的な皇位継承だということですよね。このまま行くと、今の、金城陛下、天皇陛下の後は、なかなか秋篠宮様も年齢が近いので、皇位継承するかどうかということに、躊躇される可能性が高いとしたら、悠仁様が多分、継ぐという形になると思うんですよね。そうすると、やっぱり、男系男子で継いでいくということになると思うんですけども、継ぐ人がだんだんいなくなってくるという、で、皇室が途絶えてしまうんじゃないかと。
これは、そうなりますよ。だって。
このまま、側室が制度がないのでね、今ね。
徳川だって御三家作ったけど、絶対無理になってしまって、五教を作って、もうやって15代ですもんね。
うん。徳川家の場合は、側室制度もあったし、八代将軍吉宗の後に、御三教って言われる、たやす家だとか、一橋家とか、清水家だとかな、三つぐらい分かれて、それが多分15までずっと続くんだよね。だから、もともと吉宗ってキーだよね。
そうですね。
御三家ってキーと尾張と水戸かな。で、キー出身の血筋がずっと、その後、八代がずっと続くっていう形で、そもそも、大奥みたいなのもあって、結構どんどん人は増えていったんだよね。その徳川の血を引く。
そうですよね。それが目的なんだもん。
うん。天皇家はそれが、今の現段階できてなくて、安定的な皇位継承がちょっと不安視されてるということで、これ小泉政権の時にも議論されたんですけど、秋篠宮家でね、悠仁様が、
そうだね。
ね、お生まれになったので、ちょっと棚上げされてたんですけども、それでもちょっと、その後、将来的なことを考えたらちょっと不安だよねっていうことだと思うんですよね。で、皇室典範の改正っていうのが今議論されてるということなんですけども、新さんは多分一か月あると思うんで、この改正についてどう思われます？
戦後ね、三宅が、今、旧三宅という方々が、外れてしまって余計こういう状況になってますから、法案の方向っていうか議論はいい方向だと思うんですね。だから、三宅の復活、皇位継承者、増やすっていうことでは、 まあ、本当、久常様の誕生で、棚上げになってきて、ずっと、まあ、議論されてこなかったんですけども、
うん、
久常様の、まあ、いろんなね、ネット上ですけども、うん、言われてることもありますよね。
うんうん、ちょっとね。
継承された場合に、うん、っていうことで。だから、まあ、本当に、これ、ね、法律でやることかっていう部分もあるんですけども、本来は、
うん、
お家の中のことですから、
うん、
皇室の中でやってていいことなんですけど、
まあ、ずっと歴史的に言うとそうですよね。
女性の天皇はいるってことは別に、話題にしないんですか？推古天皇だとか。とか、
あ、そうそう、
自党、自党天皇。
過去ね、うん、8人いるみたいなんだよね。
そうですね、
8人。天皇っていう。要は、男系の女性天皇だよね。お父さんが、
の、うん、
まあ、愛子様的な感じだよね。愛子内親王みたいな感じで、うん、愛子内親王が天皇になったら女性天皇になる。
そんな不思議な話じゃないんだよ。うん、
そこで、向こうを、要は、宮家から迎えればいいんですね。
そういうか、ことになるでしょうね。
あるいは、こう、まあ、旧宮家は復活して、幼い間は臨時で女性が天皇とかですね。
あ、まあ、ただ、現実問題として、11宮家の中の、うん、その若いというかね、あるので、4、僕が聞いた限りでは4宮家、東国の宮家、国の宮家と武田の宮と、あと茅の宮っていうのかな、
武田さん、
うん、武田さんはそうなんだよ。武田さん息子いるから、男の子いるからね、入ってくんだよね、
うん、
正月の画商の画に太陽のようだったかな、画用って書いて茅の宮というもんだと思うんだけど、ちょっと詳しくわかんないんだけど、そこにもまだ男性がいると思うんだよね。だから、4宮家ぐらいしかな、多分、ないのかな。で、どこもね、もう、一般人になってしまったので、皇室に戻ることを、あまり、良しとしてない人が多くて。
で、周りが良しとしてないですか？ご本人たちが良しとして。
ご本人たちもね、あんまり良しとしてないみたいですね。
ね、
っていうのは、やっぱ、天皇家って大変じゃないですか、本当に。そういう教育受けてこないとダメなので、現実的には今の天皇家が中心になると思うんですよね。だから、今、愛子内親王を待望する国民的な意見もすごくあって、女性天皇論っていうのも出てて、それはそれで構わないと思うんですけど、ただ、その結婚される方がね、新さんおっしゃるように宮家から選べれば一番伝統的でいいんでしょうけど、なかなかそこは難しくなると、やっぱ一般からみたいな、
どうしても万世一系ってことを考えると、
うん、
ここがこだわりになってくるわけですけど、
そうですよね、ここが保守派の人たちも意見が分かれますよね。男系男子、まあもちろん女系、女系天皇はもう、もともと多分、皇室典範にも多分歌われてないのかな？多分ないと思うんですよ。過去もないんだと思うんですけど、うん、
ない。
女性天皇はさっき言った8人いらっしゃるので、
はい、
過去の歴史があるので、訴状に載せるべきだっていう人と、それにも反対する人たちもいて、ちょっと割と議論が分かれますよね、ここはね。うん、
だから女性天皇としての愛子様までは、
うん、
うん、良しとするっていうのが、なんですけど、その次ですよ、
ね。そうですね。だから、まあ、当て的な皇位継承っていうのは、たくさん子供を産んでくださいっていう話じゃなくて、
うん、
なかなかそれをこう、国民の側からこう、言えないじゃないですか。
まあ。
ね、雅子様だって、あんまり、そういうの すごくプレッシャーに感じられたんではないかなと、ね、おもんぱかるんだけども、想像するん
ですけど。愛子様までが長かったですからね。
ですよね。長かったです。で、
うん、
でようやく悠仁親王が誕生されて、ちょっと落ち着いたんですけども、先々のことを考えると、やっぱり、もっとこう、増えていただかないと、徳川家ほどじゃなくても、こう、どんどんいけないと。
いや、ニース王室ほど、なんか自由になれないね、日本は。
いや、本当だよね。ニース王室は歴史的に強烈ですよね。
ヘンリー8世もめちゃくちゃある。
ちょっと僕世界史勉強したことあるんだけど、ちょっともう。
ヘンリー8世もめちゃくちゃある。
むちゃくちゃだから。
離婚したいからやめるみたいな。
いや、すごいんですよ。あんまりね、話すと長いから言いませんけど。
はい。
悪口みたいになっちゃうから言いませんけど。
いや、悪口というか自由だなっていう。
いや、だって、ちょっとびっくりするのが、アイプスタイン事件でね、名前が上がってる、アンドリュー王子でしたっけ？アンドリュー王子は、今の国王の弟気味ですから、今でいう秋篠宮みたいなポジションですよね。
うん、
秋篠宮が、しでかしてるっていう話とかね、皇太子の弟もアメリカ行っちゃってますしね。まあまあ、英国王室は結構あれですよね。
あそこ自由ですよ、本当に。
うん、やんちゃですよね、結構ね。
うん、はできないね、日本。
天皇陛下がこの前行かれてた、オランダとかね、ベルギーは割とおとなしいっていうか、
うん、
日本なんかと近いのかもしれない。気が合うのかもしれない。仲良さそう、
ね。そうですね。伝統の組み上げはすごく近いですね。
近いのかもしれないですね。うん、ほっとしますよね。ああいうの。